ヨハネの黙示録第2章の1節から5節。エフェソにある教会の天使にこう書き送れ。右の手に七つの星を持つ方、七つの金の燭台の間を歩く方が次のように言われる。私はあなたの行いと労苦と忍耐を知っており、またあなたが悪者どもに我慢できず、自ら人と称して実はそうではない者どもを調べ、彼らの嘘を見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために我慢し、疲れ果てることがなかった。しかしあなたに言うべきことがある。あなたは初めの頃の愛から離れてしまった。だからどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの頃からの行いに立ち戻れ。もし悔い改めなければ、私はあなたのところへ行って、あなたの食材をその場所から取り除けてしまおう。以上です。まだ行ったことがない国は、たくさんありますけど、ここに行きたいなというのはですね、ポルトガルに行ってみたいんですよね。まだイタリア、スペインまで行ってないんですけど、ポルトガルで、なんでポルトガルに行きたいかっていうとですね、実は香港マカオのマカオにですね、よくもう20回ぐらい友達がいたので行ってきたんですけど、マカオというのはポルトガル領で、ポルトガルの料理とか、あそこのワインはポルトワインですかね、なんか甘くてドロッとしてるワインとかですね、それ飲んでたからでもそうなんですけど、ポルトガルのある、ですね、港にですね、ここで、海終わるっていう文字がポルトガル語で書いてあって、その意味は何かというですね、ことを教えてもらったからですね。で、それは実はですね、ポルトガルのですね、ある港にですね、こういう言葉が書いてあります。ここで陸終わり海始まるというですね、つまりそこから大航海に出ていって、キリスト教がですね、全世界に伝えられていくという。で、彼らが着いたところが実はマカオですから、ここで海終わる、そして、大陸に向かって、福音の宣教を始めたという、大スローガンだったそうですね。ポルトガルの大航海のスローガンは、ここで陸終わり、そして海始まる、どこに行くかわからないけども、ここから出かけていくのだ。そう思うとですね、ポルトガルがですね、大航海をして、マカオに着いて、マカオにキリスト教を伝来して、実はそこでですね、聖書の翻訳がなされるんですよね。私たちのですね、持っている新約聖書のですね、翻訳はマカオの印刷工場で印刷されて、それが日本に持ち込まれてという、ことをたどります。いろいろいいことも悪いこともあったんだと思いますけども、キリスト教にとってみれば、日本にとってみれば、陸が終わってですね、海が終わって、そして私たちがですね、キリスト教を伝えられたということなのでしょう。そうやってですね、元へ行く旅をですね、ちょっとしてみたいな、どこからですね、始まったんだろうなというですね、それをですね、見つけに行くっていうこともですね、キリスト者の原点かなという、原点を探ることの一つになるかなと思いながら、ポルトガルっていう国には行ってみたいなと思うのです。で、本日読みました黙示録の箇所はですね、エフェソの教会に宛てた手紙の一節です。ここにですね、落ちるという表現があります。どこから落ちたかってですね、落ちるですね。で、これはキリスト信仰から外れることをですね、意味していましてですね、落ちるっていうのはキリストの信仰からですね、どっか違うところに行ってしまったという意味なんでしょう。エフェソの人々がですね、初期に伝えられた福音とは異なる信仰に陥っていったですね。むしろ信仰のですね、緩みとか疲れが問題とされています。あんまりにも一生懸命やりすぎたから、あんたたちは疲れたんだと、でですね、落ちてしまったんだというですね、ですからあまりにも熱心にですね、突き詰めていくのもですね、あんまりいいことかも、いいことじゃないかもしれないですね。盲信的になるということなんでしょうか。そのような状況の中でですね、黙示録のですね、筆者は何て言ってるかというと、もう一回立ち返ってごらん、どこから落ちたかを思い出して、悔い改めて初めの頃の行いに立ち戻りなさい、原点にもう一回帰ってそこから考えてごらんっていう、そういうことをですね、黙示録のですね、筆者は言ってるのかなというふうに思うのです。いろいろなですね、相談をですね、受けますですね、今自分の置かれている状況が悪いとかですね、上司が悪いとかですね、前の環境が悪いとかですね、 自分をですね、あの直属の上司がですね、何考えてるかわからないとかですね、理事会がですね、どういう方向に進む、まあ、いつも同じんですね。あの全部なんか全てうまくいっているような組織っていうのは多分ないっていうことが初め分かっときゃいいんですよね。人間がやってることですから、どこかにほころびがあると思っときゃいいのに、あれが悪いこれが悪いって一生懸命あの言って相談してくるですね、あの教会に来られていろいろ言われますけど、でも僕に言われてもですねと思いながら、で あのそういう人にじゃあ なんて言うかっていうかですね、まあじゃあどこからですね間違ったかっていうのまでちょっと原点までじゃあ帰って考えてみたらどうですって、どこから自分がですねそれが嫌になったのかですね、で多分あの辺からだと思いますって言うから、じゃあそれは変えられるのって言ってですね、今変えられるの、変えられないんですよね過去はですね、で、この世の中に変えられないものは2つあると僕は思う、何かっていうと過去と人は変えられないってねえですよね。だから未来と自分を変える以外ないんですよ、もうですね、結論から言うと そうなんですよね。だから過去のこととか人のこととかいろいろ言ったってしょうがないっていうですね、もしも自分がですね確かな生き方をしようと思うんだったら変えるのは未来とそして自分、そしたら必ずですねあの自分のですね生き方になっていくでしょう。多分今日もしろくですねどこから落ちたら思い出し悔い改めて初めの頃の行いに立ち返れ、そこまで言ってもいいけど何もそこから変わるものはないんだ、悔い改めてですねもう一回始めなさい、新しく始めなさい、未来をつかんでいきなさいという、まあ、それが黙示録のですね筆者の言いたかったことでしょう。まあ、今日の聖書はどこから落ちたか思い出しあります、その出発点が何であったか思い出せ、でもそこは変えることができない、だから悔い改めて新しい生き方をしなさい、まあ、そういう生き方ができるんだったら私たちがですね抱えている問題をですねどう解決していくかっていうのも分かってくるかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が私たちと共にいてくださいます。私たちはこれまでの生活の中でたくさん神様から恵みをいただき祝福をいただいてきました。そのことを忘れて今の状況に嘆いています。どうか変えられるのはこれから進むべき未来と、そして、私たちが、自分自身が変わって主の御言葉によって変わっていくときに本当に主の生き方ができると信じています。どうか私たちに今日も働いてくださり、どうか御言葉を持って養ってください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に集う信者求道者、牧師の家族と共にて守ってください。大きな台風が近づいてきておりますが、どうかこの台風によって被害が出ませんように、また教会、信者求道者、牧師の守られますように、今日も必要な糧を聖霊によって与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。